これ絶対みんなにね、すごくめちゃくちゃ多分参考になると思う。はい、こんにちは、羽田です。ですね、前回パン屋さんのですね、問い合わせ質問に関してですね、回答させていただいて、またですね、パン屋さんの方から、返信が来たんですね。で、ありがとうございますみたいな返信だったんですけど、やっぱすごくね、一文字だけすごくいいこうワードが入ってたんですよ。で、本当はね、こう回答するしないっていうのは基本的にね、何も考えてないんですけども、この一文字を見た瞬間に、あ、これ回答したいなって思ったので、再び取らさせていただきたいと思います。はい、ということでですね、これ絶対みんなにね、すごくめちゃくちゃ多分参考になると思うし、僕自身がすごく気づく、その気づきを得た時に、要は方向性がものすごく定まったし、ブレなくなったっていうところでもあるので、ぜひですね、聞いていただきたいなと思います。はい、ということで、その前に、前回はですね iPhone で撮りましたが、今回はちゃんと普通にいつも通りのですね、一眼レフを使ってですね、ちゃんとマイクもつけてやってますので、音質と画質確実にアップしてると思いますというどうでもいい話は置いといて、はい、お世話になってます、パン屋の〇〇です。とても驚いています。まさか返事いただけるとは思いませんでしたし、このような形で、ご回答までいただけるとは少々舞い上がっております。こんなところまで無料で話しちゃっていいのって感じでした。おかげさまでやるべきことが明確になりました。パン屋、なぜパン屋をやりたかったのか、パンを通して何を伝えたいのか、回答をいただいてからずっと考えてました。私のパン屋の原点は魔女の宅急便です。作品に登場するお園さんの一言でした。そんなところからコンテンツを作ってみたいと思います。お忙しいところありがとうございましたってことですね。はい、短い一文なんですけどもね、この作品に登場するね、お園さんの一言が原点というところなんですけど、その一言は何かっていうのはちょっと気になりますが、それは置いといてね、この方のケースなので置いといて、僕が本当回答したいなって思ったのはここなんですよ。そのパン屋さんの、原点っていうのは魔女の宅急便ですっていうところですね。で、この魔女の宅急便はどうでもいいんですけどもどうでもいいっちゃうわけじゃないですか、ね、原点って言葉です。これですよ。この言葉を持つってことが僕はすごく大事かなと思ってますね。僕自身も原点があるわけですよ。あるんですよね。これ絶対ね、原点ある人とない人ではビジネスの仕方とか捉え方、考え方、視点全部変わってくるんですよね。なので、ぜひこの言葉を要は意識して、俺の原点って何だろうって考えてください。原点っていうのは要はなんていうんだろう、例えて言うならば、自分の志が立った瞬間を一言で表現するならば原点だと思うんですよね、僕の中では。僕の中でもそういう原点があって、この方もその原点、魔女の宅急便に登場するお園さんの一言を聞いた時に志が立って、俺パン屋やりたい、こういうパン屋さんになりたいっていうね、それが瞬間だと思うんですよ。だ、その原点を絶対見逃さないで、ここが自分のスタート、パン屋さんのスタート、これ失っていくんですよね、意識しないと。で、失っていったらどうなるかっていうと、前回の投稿の時におっしゃってたように、要はもうとりあえず数量さばけみたいなね、気になっちゃうんですよ。パンの焼きたてのパンを作って、お客さんのね、笑顔をもらうこと、これがパン屋さんをスタートした、要はこの方が師匠にね言われた言葉だっていうふうに言ってたにもかかわらず、もう数量をね、ひたすらもう多くしてって、売り上げを上げていくっていうことを考えてしまった。これが、要は自分がパン作りが面白くなくなっていた原因だったっていうふうに前回の質問で、話してくれた部分だと思うんですけども、そこですよね。その原点をなくすってことはどうなるかっていうと、見失っちゃうんですよ。やるべきこと。価値として自分が認められること。この方がパン屋を志したらね、この原点っていうのは、要はこのお園さんのこの一言なわけじゃないですか。だからパン屋始めましたよね。でも、いつの間にか見失ってって、より売り上げを上げるにはどうしたらいいだろうって、こっち側に要はフォーカスしていっちゃうわけじゃないですか。今やってるパン屋さんっていうのは、この原点ありきで始めたことですからね。それと別軸の目的、目標っていうのを見出しちゃうんですよ。これビジネスの恐ろしさはそこです。要は、ビジネスってね、僕としては二つの大きな目的があると思うんですけど、一つはお金をね、得ること。もう一つは自分ができることを 返してね、これ自分が何がこれができます。要はこの方だってパン、美味しいパンが焼けます。これを返して社会との接点を見出して、そこで自分のね、社会と社会人としてのポジションを確立するための手法、手段が一つ。ね、この二つだと思ってるんですよ。で、言うならば、この方の原点は後者じゃないですか。だけれども、途中から目的見誤って売り上げに走ってしまったから、始まった、自分の始めた思いと別、裏腹のことをやってしまっているってことですね。ただ、基本的にこの資本主義社会なので、どれだけ売り上げを上げるか、どれだけの規模を持つかですよね。例えばパン屋さんなら、売り上げが100万円のパン屋さんよりも、売り上げ1000万、ね、パン屋さん5店舗やってるっていう人の方が、同じパン屋さんを目の前にした時に、ほとんどの人が、すごいですねっていうのは、規模の大きいパン屋さんの人の方を、すごいですねっていうはずなんですよ。でも、例えばじゃあ中を見た時に、売り上げ100万円のパン屋さんのね、中のお客さんは、あなたのパンしか食べたくないんですって言ってる人と、ね、単純にこっちの方は規模が大きいから売り上げが大きくなっていってるっていうだけでは質が違いますよね。で、例えばね、このお金を得ることの手段としてね、粉物のパンが儲かるぜっていう話でパン屋さんを始めたならば、こっちでいいと思うんですよ。でも違う原点を持ってる方であれば、間違いなく後者ではその、認めてくれるお客さんがよりたくさんいる人の方が最終的に幸せだというところにね、戻ってくるんじゃないかなと思ってます。なので僕は要はエスプレッソマーケティングを、要はコンテンツマーケティングを一つ消化させた考え方だって言ってるのはそこなんですよ。単純に売り上げを取るだけの、ビジネスとして、このね、ネットを使うとかそういう、要はビジネスをするっていう目的ではないというところがポイントですね。なのでその原点を失うってことで何が要はポイントかっていうと、要は結局ね、人間、その行為をしているときに、その行為をしていること、要はビジネスですよね。ビジネスしている、行為をしているっていうことで、幸せ感を感じられるかどうかですよね。例えばそれで1億円売り上げました。パン屋さんで1億円ですって言ったところで、幸せじゃなければ、何の嬉しさもないですよねってことです。お金っていうもので言えば。その1億円が、いや、超絶嬉しいって言うならば、それを目指すべきですけどね。じゃないっていうところ、失ってた。要は、もうまさにこの方で言えば、原点がそこ、違う原点になってますから、お金のために始めたわけじゃないですから、それで言うならば、明らかに失うわけじゃないですか。で言うならば、売り上げを目指す方向で行くと、失っていくものがあるってことですよね。じゃなくて、違う方向でビジネス作りましょうってことです。要は、お金ありきで人を集めるのか、人が集まった結果としてお金を集めるか、これどっちかでしかないと思ってて、僕はどっちかっていうと、まあ、どっちもやりました。どっちもやったというか、まあね、最初はビジネスっていうのはお金を稼ぐものだって思ってたから、ね、お金を稼ぐために人を集めるってことを考えてたんですけども、今はそこですごく要は違和感を感じたし、自分の中で違うっていうものを、確信として得たわけですよね。それこそまさに僕の原点なわけですよ。ビジネスはこういうふうにやるものではない、ね、いうふうに自分の中で確信めいたところがあるので、要は人を集める。その結果としてじゃあお金が集まれば、まあそれはそれで嬉しいよねってところですよね。なおかつネットを使ってレバレッジかかっていますから、普通にね、ビジネスやるよりも圧倒的に有利な、ね、体質である。利益体質もそうですしね。だから、まあコンテンツマーケティングっていうのは素晴らしいものだと思ってるんですけども、まあいずれにせよ、僕もそれを失った時ですよ。その自分で。でも僕もともとビジネス始めたのは何かっていうと、サラリーマンでうだつが上がらない状態がね、すごく嫌だった。で、何か自分でことを成したい、やり遂げたいって思った時にビジネスを始めてみたんですけども、最初は、要はね、もともと輸入ショップのバイヤーをやってて、その天然石を仕入れたんですね。で、中国から天然石仕入れて、めちゃくちゃ安い値段で、僕が販売する小売値が、ネット上で販売する小売値が、そこら辺で売っている人たちの卸値だったんですよね。ってことは圧倒的に安いんですよ。であれば成功すると思ったんですよね。単純に。超バカな話なんですけども。で、ネットショップ始めました。いざ始めたら誰もお客さん来ないということに気づいて、あ、やばいと。ね、ショップを始めればお客さん来るんじゃないんだっていうふうに気づいた。そこからネットを始めて、ビジネスをね、ネットビジネス、ネットを使ったビジネスっていうものを学ぶようにしていったわけですけども、その時に、要は、たどり着いた答えが、何が大事っていうか、結局、やるビジネス手法が大事じゃなくて、個人のその能力なり、力なり、影響力、考え方、こういったものを高めるのが、 一番ね、これができちゃえばあとは何でもいいじゃないかっていうふうに思ったわけですよ。なので最終的に一言で戦闘力の高い日本人になろうっていう言葉をね、自分の中で作って、この抽象的な抽象度の一番高い概念からビジネスを作っていくっていうふうに考えたんですね。でこれが僕の原点なんですけども、これを途中で失ったことがあって、売上ね、要はお金をビジネスですからお金にフォーカスしすぎてしまって、他の人が売り上げて、例えば僕が100万円だった時に1000万の人がいたとするんじゃないですか。もうその瞬間に、あ、俺こいつに負けてるって思っちゃったんですよ。じゃあ、ね、1000万稼ぎました。その隣に1億ってやつが出てきた。うわ、こいつに負けてる。もうずっとこの勝負なんですよね。であるならば何するかっていうと、どれだけ売り上げ上げられるかってことを考える。これしか考えないんですよ。ていうか、どうやってお金をね、こう人の財布を開かせるか、ここにめちゃくちゃフォーカスしすぎちゃって、 あらゆる手法を考えたりとか、そういうことばっかやってたんですよね。でも最終的に気づいたのが、いや違うよねってことですね。売り上げをひたすら上げて規模を大きくし続けたって、その先にも答えはないってことです。答えは結局ないんですよ。ビジネス、例えば言って、さっき言ったように人ありきで考えても、お金ありきで考えても、いずれにせよ答えはないんです。答えはないんだけども、あるとするならば、自分の始めた原点に即したものですよね。ここで、要は原点で志立ってるわけだから、その瞬間に自分が響いたわけじゃないですか。それが一番自分にとって響くことなんです。それは僕にとっては、このね、個人の力を上げて変えようってね、自分一人で自立しようっていうのが僕の原点なわけですよね。お金を湯水のごとく稼ごうっていうのが原点じゃないわけですから。で言うならば、僕も道を見誤って、まさにそのこのパン屋さんの例と一緒で、ひたすらね、パンを作って売り上げを高めようっていうふうにフォーカスしてたのと同じで、僕もどうやってひたすら人を集めて、利益の高いもの、そして自動化にしていく、ね、どれだけ利益率を上げて手間を省くかっていうことをね、どんどん考えていって、どれだけ客単価を上げるかとかね、そういうことばっか考えてたんですよ。でその時にもうすげえ失ってたなって思う時に、思った、これを気づくのが何かというと原点なんですよ。原点を持ってない人は気づけないんですよ。ですよね。ここで売り上げ上げてひたすらバーって言ってってね、自分でちょっとなんか違和感を持ってたとしても、その原点がなければ、もしくは原点を見てなければ気づけないじゃないですか。自分が間違ってるってこと、自分にとって間違ってるってことですよね。何度も言うように答えを自分で出さないといけないわけですから。でそので言うならば、そこで原点が間違ってるってこと、原点から答えが間違ってる、探している答えが間違ってるってなった瞬間にですよ、戻れるじゃないですか。だから僕も戻ったんですよ。戻ってまたこうやって一ね、コツコツとやる、コツコツってわけじゃないですけども、普通にね、やりたいのやってる。で言うならばですよ、まさにこれでおっしゃっていただいているように、こんなことを無料で話しちゃっていいのって感じでしたっていうことをね、おっしゃっていただいてますけども、それもどうでもいいと思ってるんですよね。要は前までは僕はお金を稼ぐってことにフォーカスしていたから、例えば有益なことを話すならば、これってコンテンツにできるからお金取った方がいいよねとか、そういう判断になったんですよ。損得感情を基準にして僕判断しちゃってたんですよね。だからこそそこに苦しんでたっていうところがあって、だったらそんなの取っ払っちゃって、この原点っていう文字、一文字をね、いただいた時にすげえ回答したいと思ったんですよ。これは僕の中でガッてエネルギーが上がった瞬間じゃないですか。それを抑えてしまってたんですよね。要は損得感情によって。いや、これ無料で出しちゃうもったいないよねとかね、有料で出しちゃうかなとかね、じゃあどうやって売ろうかなとか、そういうふうに自分の湧き起こったエネルギーをそうやって使おうとしちゃってたんですけども、じゃないと、そこも取っ払っちゃって、思うがままに、もういただいた瞬間、これタイミングですから、このいただいたものの流れをね、ガンと僕は乗せたいと思ったもの、このエネルギーが高まった瞬間に作るものが一番ね、素晴らしいものだと思ってるので、それはもう考えずに、そしてね、まさに僕が考えてた原点も、ネットを介してこうやってこの方を僕が影響を与えられるようにですよ、ね、僕もそうやって影響を与えられて、ネットを使うビジネス素晴らしいね、これを使うってことがすごく素晴らしいことだと思えたから、だったらそれをそのまま使って自分も表現しようよっていうふうに、単純にまさに原点に戻って、今そうやって活動しているということですね。だから本当に損得感情もね、抜いて考えるようにしてるんですよ。その方が自分のその感情も高まるし、エネルギーが高まるからですよね。何が大事かっていうと、言ってるコンテンツマーケティングはコンテンツ命なんですよ。であるならば、いいコンテンツを作ることを最上とするべきじゃないですか。 売り上げを上げるってことを最上するんじゃなくて、いいコンテンツ、人に影響を与えて変化できるようなコンテンツを作ることが目的であるならば、それは今、ね、その基準で考えるならば、僕の今の行動は正しいというふうに僕は思っているから、何も考えずにね、撮りたいって思ったから、本当に今日は全然メルマガを書こうって思ってたんですよね。いや、溜まってる、違うメルマガが溜まってて、やるべきことがあるんだけども、この問い合わせを見て、この原点っていう二文字のね、この一言を見た瞬間に、あ、すごい変えたい。いや、要は、コンテンツ撮りたい、動画撮りたいって思ったんですよ。この瞬間だから、ね、まさに見逃しちゃいけない瞬間かなって、普通に自分で思いましたと。はい、いう感じですね。なので、ね、本当に、これ見てる方も全員そうですけど、俺の原点って何だろう、なぜこれをやりたいと思ってるんだろうかっていうのを常に考えるべきです。そして何か迷った時は常に戻って、そこから基準でもう一回考え直すってことをね、ぜひやってください。ブレないっていうのはそういうことです。ブレるブレないってよく話しますよね。いろんなことをやっちゃうとかね、ありますけども、ブレないっていうのはそういうことです。ここがブレてなければ、例えばやってることが別でね、一見見え方が変わっててもですよ。この方はパン屋さんやった後に、何でもいいです、ギターショップ始めますとか言っても、ここの原点が一緒ならば、ブレてないんですよ。じゃない人はブレるんですよ。いや、粉もんが儲かるでしょ。こっちでじゃあ、ヴィンテージギター儲かるでしょとかね。そういう話で、これブレてるんですよ。じゃないですよねってことです。これで、感動したお園さんの一言が、例えばギターショップに通じることがあるならば、ブレてないっていう判断になるということですね。これがとても大事です。なので、非常にここのポイントはね、すごくポイントだなと思ったので、僕もすぐパンって返したいし、これをね、聞いてる他の方だって、同じ状況の人って絶対たくさんいるはずですし、逆に言うと気づいてない人もいるし、今気づけばブレイクスルーを起こすっていう瞬間の人も絶対いるはずなんですよね。だからこそこのコンテンツっていうものの素晴らしさですよ。影響の偉大さですよね。これを大事にしたいなっていうふうに今まさに僕もその原点に戻っているということですね。はい。ということで。まあ、そんな形です。僕話してると盛り上がっちゃうとね、長い話になっちゃうんで、なるべく5分で終わらそうと思ってね、今もうとっくに5分経っちゃいましたけども、最後に一言ね。じゃあ、もう一回アドバイスすると、ね、なぜパン屋さんやりたかったのか、パンを通して何伝えたかったのかっていうところで、これからね、そんなコンテンツを作ってみたいと思いますっていうところですね。で、あるならば、一個ね、僕がもしパン屋さんでやるならば、一個考えてるの、やるならば、こういうことしたらどうですかっていうところですけども、例えばね、月1で、僕なら月1で新、上演連さん集めて、お茶会的なものを開いて、そこで、新作のパンのね、こう、品評会とかをやって、例えば5個ぐらい、毎月ね、月1やりますよっていうふうにして、5個ぐらい新作のパン、そこにね、投入して作っていくわけですよ。その中で、パンをね、みんなで食べて、このパンが一番美味しいとかね、私この、ここに1票みたいなのを、してもらうと。で、それちゃんと動画に収めておいて、そういうのもコンテンツとして発表していけばいいじゃないですか。これで見てると面白いですよね。で、ね、みんなこのパンに10票って入ってるっていう絵があればですよ、ね、それを貼って、皆さんの、ね、要は自分たちのパン屋さんの常連さんが選んだベスト、今週のベストのパンっつってね、今月のベストパンとか言って形でね、やるだけでもそのパンの売り上げ絶対上がるじゃないですか。でちょっとね、今週のベストパンですから、他のパンの単価よりも上げたってバレないっていうかね、上げたって何とも思わないわけですよ。パンが高いとかそういうのがなぜ思うのかっていうと、例えば他のパンと比較してとかね、どれと比較してっていうのがポイントなわけじゃないですか。でも今週のベストパンね、これ単体です、これがキャラクターですと思えば、これが300円って言われたら、あ、ベストパン300円なのね、じゃあ買うわって話になりますよね、ということですね。だからここで値段の、問題っていうのは起きないと思うんですよ。で、なおかつ限定性っていうね、心理的なものが働くじゃないですか。これはね、一つのビジネス的なね、ノウハウですけどもね、だ限定性っていうのを、マイルドな感じで優しく使うとこういうやり方になりますよっていう一つのね、ポイントかなと。じゃないとね、あと3つしかありません、早く買いますかみたいなね、話になりますんで、それは僕はね、ポイント、使い方としてはね、限定性の使い方ね、いい使い方、悪い使い方ありますんで、まあ、そこは自分のね、価値基準として 判断して作っていただければなと思います。でまあそういうね感じで来ていただければ、あ、私も来たいね、要はまさに田舎でもう本当にコミュニティ的なね、パン屋さんなわけじゃないですか。であるならばそういう人をね何人か作っちゃって、その子、ね、コミュニティに入りたいとかいう、まあそれが楽しいね、そうやってパン食べて、でみんなでかその時間を共有して、あだこうだ言うのが楽しい。でこれが口コミで広がってきますよねってことですね。であとその人たちを通して自分がなぜねこのパン屋をやってるのかね、お園さんの一言は何だったのか、この一言から僕は何を学んだのかっていうのをね、そのおばちゃんたちにねおばちゃんか分かんないですけどもね、シェアして、でもっといいパン屋を作っていくために皆さん声をください、協力してくださいっていうふうにすれば、全然ね田舎のおばちゃんたちもね喜んで協力してくれるんじゃないかなというふうに思います。そしたらそのパンを通してあなたが伝えられることっていうのもどんどん伝わってくるんじゃないかなと、そういうふうに、ね、ぜひ使っていただければと思います。まあこれがエスプレッソマーケティングという話で、はい、ということで、まあまだね、この僕エスプレッソマーケティング聖典というものをね、作ってますけども、それまだ作ってないか、ゲットしてない方は、ダウンロードリンク案内しておきますので、ね、どこら辺か分かんないですけども案内しておきますので、そちらからダウンロードしてね、学んでいただいて、でその登録していただければメルマガが配信されますけども、そこからね、Q&A リンク、Q&A コーナーとかもありますので、こういった動画のね質問をいただければ回答させていただきますということで、今回は以上となります。